You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy ba da 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 ba 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 Daddy ba Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。バットダディモビル放送局、パーソナリティのバットダディです。いやー、皆さん、どうですか？皆さん、逃走、求めてますか？ね。私はね、一晩で、夜中までやっちゃって、大変なことになってますけど。まあね、ゲームはいろいろ出るということで、まあ、とりあえずは、あのゲーム出るまではこのゲームやろうかなとは思ってますのでね。人は逃走を求めるということで、やっていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。バッタダディモビル放送局スタートです。
バッタディ、バッタディモビル放送局。
はい、というわけで今回の準レギュラーはゆり2300さんです。どうぞ。
はい、ゆり2300です。よろしくお願いします。
お願いします。お疲れ様ですよ。
はい。
どうですか、体調の方は。
体調は、そうですね。まあ、今週は、薬を飲まない週だったんですけど。
はいはいはい。
そんなに体調がいいわけじゃなかった。
ああ、まあ。健康がね、やっぱり、この暑さがちょっと。
多分、ね、暑いのもあるし、台風もあるし。
ああ、確かに。台風ありましたもんね。
そう。あれが、なんかめちゃくちゃ、なんか、多分、体が耐えきるという。
はい、どうですか、そちらの方はおそらく特にね、まあ、関東、関西関係ないですけど、またコロナがね、激しくなってきてるんで、ちょっとね、僕もまだマスクは、外せないなって、
そうですね、なんか、周りは結構半分ぐらいマスクなしの人が
多くて、ね、もうね、僕も今日ちょっと街出かけたんですけど、もうみんな、ノーマスク、ノーマスクですよ。
大丈夫か？
いやいやいやいやいやって。そう。こんなに人いっぱいいるのに、って。
そうそう。ちょっと変わるんですよね。
ねえ。まあ、正直言って、なくなることはないと思うんで。残念ながら。
後遺症はやだし。
そうなんですよ。っていうのは、私もゆりさんも、なるとちょっと、かなり危ないので、私はもう糖尿ですし、ゆりさんもね、あれ、なるわけにはいかない。普通に風邪ひくのさえもできないですし。
風邪ひくのも死にそうだし。
そう。だから、いや、本当に恐ろしいですね。
そうですね。ね、
まあ、そんなこんな、そんなこんな言うてる間に、どうですか、最近何かバトマン読みましたか？
バットマンは、はい、常に読んでますね。何かしら読んでますね。
何かしらね、そう。モーニングの、バットマン、ジャスティスバスターが、だいぶ、佳境に入ってきたというか。
佳境に入って
きた。佳境でいいんですか？
多分、そうですね。多分、もうすぐ終わると言われてるんじゃないかな。
全4巻っていうことで。
あと、多分何話かぐらいで、もしかしたら。
ね、本誌の方ももう、ちょっと終わりかけ。なかなかいい感じになってきましたね。
4巻までやってくれるとすごい助かるというかね。
そうですね。
なんか、いいですね。
確かに。まあ、長いことやってくれるとありがたいですし。前の、バットマン&ジャスティスリーグでしたっけ、
はいはい、
レッド。あれ3巻ですよね。
そうです
ね。そうですね。一巻多い。まあ、時期も結構長いこと、あれ、何年前でしたっけ？
だいぶ前ですね。
ですよね。モーニングの表紙にね、バットマンが出てきて、で、その前か後ろはジョーカーが、ワンオペジョーカーの表紙になってて。
そうそうそう。
そう、2ヶ月、それもなんか、年越してましたもんね、あれ確か。
そうそう。まあ、ジャスティスバスターは本当ですね。
いや、なかなか、骨太でいい感じですよ。デザインもかっこいいし。マクファーレントイズで出ないですかね。
バットマン。ジャスティスバスターで、日本の方のバット
マン。そう。日本の方のジャスティスバスター版のバットマンと、ワンオペジョーカー。
ああ、いいね。
そう。ブルース君付きで。
そうね、そうそうそう、リミテが欲しい、普通より欲しい、いや、はい、けど2位が欲しい、2位が、あ、2位が欲しい、
なるほど、
持っていきたい。あの一緒にちょっと行動したい。
いや、ぬいぐるみはちょっと正直出るかってなると、もう既存のものを改造するしかないと思いますけど。
そうだな。
そういうのをね、やってる方おられましたら、ちょっとぜひ声かけいただければありがたいんですが。
可愛いよね。ちょっとあの、そうね、立体物を欲しいですね。
うん、結構でもそういうね、ぬいぐるみ、例えばその好きなキャラのフィギュアのぬいぐるみとか作ってはる方って結構いますもんね。
えらいですよね、うん。そういうのが全くできないですから。
あ、でもそこはもう依頼するしかないんじゃないですか、やっぱり。
ね、まあ、お金を積むからね。はい。
ですね。はい。まあそんな感じで、日本のバットマンも盛り上がってますし、
はい
ね、
はい、
どうですか、アメリカのバットマンは何か読みました？
そうね、一番最近で、あの、まあ、新刊のコミックは結構出てるんですけど、やっと読めたのが、ね、あの、ペンギン、のシリーズがスタートいたしました。
トムキングペンギン、
トムキングペンギン
です。
トムキングペンギンですね、はい。で、このペンギンは、あの、実はバットマンに殺されたと言われながら、あの、ペンギンがちょっと死を予想しておりまして、
ね、
実は花屋さんと営んでいて、
そう、
という話でした。もうね、
そう、引退されて花屋さん営んでるんですが、っていう話で。
やーって話
なん
ですね。
そこに現れる、あの、何か喋るたびに、あの、禁止用語を言うおばさん、お姉さんが出てきたり
とか、ね。お姉さんとか、どっかで見たことがある。
そうですね。そうですね。そうです
ね。
なんかね、危険人物とか。
ちょっとバッターが相当にやらなかった気がしますけど。
ね。一体どうなるんか。
いやー、これはまあ、トムキングはちょっと先が読めないいつものスタイルだから、
ね。うん。まあね、トムキングで言うとやっぱり、ブレイブ&ザ・ボールド氏のあの、ね、ジョーカーの。
あれですよ、
あれも面白いですし、まああれ、あれ最初の1、2話はあるんですけど、3、4とないんで。
そう、はいはいはい、
普通に勝ってちょっとびっくりするっていう。
はい。ないや。
そう、ないじゃないですかっていう。うん、そう、ちょっとショックでしたね。
は他はちょっとずつ続いて
ですね。
はい。本編とか結構、あの、秀逸なものが多く、しかも、ブラックのワイトをね、
連載してる
っていうね。
うん、あの、4つぐらい話し合って、そう、ブラック&ホワイトもやってくれてるんで、割とお得感あるというか、まぁ、あ、ちょっと高めなんでね、その分って感じなんですけど。
はい。でも、あの、まぁ、あ、アンソロジー形式の、
ね、そうですね。
あの、やつなんで、
うん。
まぁ、あ、もしよければ。
ですね。どの話も結構いい話が多いし、いやー、はい、それもそうなんですけど、バットマン本誌、まあ、ナイトテラーか。
あ
れびっくりしましたね。
ちょっと最新まで、最新はね、ちょっと今は言ってないけど。
あら、最新はナイトテラーの2じゃないですかね、多分。
ナイトテラー2ですよ。
うん、いや、これは、
ナイトテラーには、ね、は
い、結構前に出たんですか。
あれナイトテラー、よ、私よく持ってるよ。よくまだ読めてない。
あ、ナイトテラーズのバットマンですね。
あ、ナイトテラーズのバットマンは、あの、1212、ディテクティブも1212やってて、ナイトテラーズは、今、最新が
4でございます、ね。あ、そうですね。ナイトテラーズだけの単品、うん、いや、ナイトテラーズバットマンの2がめちゃくちゃ良かったです。
バットマンの2はやばいですね。
ですね。ちょっと今までやったことないことをやったんで。
いや、でも、あれのおかげでなんだけど、バットマンの本質ですよ、あれは本当に、うん。心を開くというか、待ってないですかね。
そうなんですよ。いや、今まででもこんなことありました？
いや、精神との会話っていうの結構やってるんですよ。あの、
はいはい、
自身にその精神に
近づくっていう。ありましたね。ディティクティブの戦後の前とかも似たようなことやってましたね。
もちろんよくそういうこともやってるし、うん、あの、まあもちろんエゴだって、ね、
はいはいはい、
精神との会話の、
あ、そう、
今回でまた違う。
いや
ぁ、やばい。
バットマンが、まあもう今からネタバレブームなんですけど、ブルース・ウェイン少年と喋るってあったかなって。
あんまり、実はあんまり、うん、あんまりない。
いや、僕は初めて見ました。
恋をかけようとする、あ、それ、なんだろう、どっかの幻覚で、夢を見るっていうのは結構あるんですけど。
とか、ね、まあ、親子で歩いてる姿を遠くから見るみたいなのは、あったかな。
それもあるし、ね、もちろん両親と会話するシーンも結構あるんですよ。幻覚物理
を見る。ああ、そうですね。イマジナリー両親はよく喋る、ね。イマジナ
リー両親が出てきて、実際に喋るっていうのがあるんだけど、とうとうやっと、ブルースの奥底の元には叶いたい。
ブルースの奥底の中のブルース・ウェインとバットマンが会話をするっていうのが、いや、めちゃくちゃ良かった。ですね、
それでやっとその精神を解放する
す、うん、そうそう悪夢の中でしか解放されへんっていうのはなかなかですよね。そういえばこれ一応悪夢なんですよね。これ結局見せられてる
悪夢だから悪夢見ないんですけど、
まあね、なんなら中身あんまり悪夢じゃなかったというか普通に戦いなんか普通にやれてるしっていう、ね、普通に勝ってるしっていう中にいたね、なんかチェーンソーマンに出てきたような感じの敵とも倒しましたし
でもね、あれでミニアル最高で私大好きですよ
頭が銃になってる
そうそうね、とはね、その真逆を体現した
そうそうそうそう
ビジュアルそのままで、はい、あのこれはフィギュア化してもいいかと思います
。いや、その時戦った時 の全身がなんか網網になってるバットマンもかっこいいですよね。これなんか、なんかスポーンみたいな感じになってる
それもいいしね、悪魔の悪魔体現した時のブルース、
はいはい、
すごいいいと思います、やつはやっぱりバットマンになるために両親は死に出していけなかったっていう感じで、
そうですね、
普通の解釈としては、
ね、で、そんなブルースとバットマン、ブルースにとってもバットマンも家族なんだっていう、
そう、
いや、よかった。
いや、
だって I'm proud of you ですよ。一番ブルースが好き、欲しかった言葉じゃないですか。
そうですよ、
そうなんですよ、で、謎のズーイン R 祭りから
まあその前はちょっとズーイン R ですけど、
そうそう、
は
い、まあまあから戻ってきたらね、どうなるんかなって、なんかダミアンボロボロやしみたいな感じでナイトテラーズの3と4に続きますよっていう、
はい、
ナイトテラーズはまだね実は読めてないんでね、
あ、
本州のメインの方はね、
ベッドマンがめっちゃ
活躍して
る、バットマンやって
ね、ああなるほど
あとあれです、サンドマンが、はい、サンドマンがやっぱり夢のエキスパートなんで、
あ、そうですね、夢といえばそれは夢の王サンドマンですよ、
はい、彼がいろいろナイト、ナイトミアストーンの探す手助けしてくれる、
なるほどね、あれも面白かったですね。ジョーカー。ナイトテラーズ、ジョーカー。
ジョーカーだよね。
なんていうんですかね。まあ、なんですかね。一番最初のシーンが一番面白くて、そっからこう、シーツすぼみになんか、なっていくっていうのがなんかなって。だって、オチって、まあ、それ分かってますけど。
まあ、そうですね。結局、普通の人だから、
そうですね。オチが分かってると面白く、ジョーカーはほんまに面白くないんやなってなってしまうんですよね。オチはまあ夢オチは分かってるし。
そう。そうそう。
だから最初にバットマンがつるっとこけて死んだんが一番面白かったです。
でもそっからやっぱりね、一番のジョーカーの評価ってやっぱりただの、
そう、ただの人になる。
システマチックの、その制度の中にいらっしゃいけない人。
そうですね。ね、休日は野球してね。
そうそう
そう。そうそう。元気に野球して。
であと、無駄の承認ゲームも好きですね、私。無駄な承認ゲームにすごい、私自身も悩んでるというか、その超面倒されてるんで。わかるわ、そう
だね。まあね、確かに。
この階層みたいな。
そうね。そうね。まあ、こうやって。
無駄に。いや、それ、でも結構、 面白かったです、
進化時代。いや、面白かったんですよ。面白かったけど、面白かったけど、これもうちょっとなんかならんかったんかなって思いました。もっと、そうか。
多分ね、落ちも含めて多分ジョークなんだと思う。
そうなんですよね。うん、
しょうがないなと
思って。まあ、しょうがないですね。あとは、ナイツ・オブ・スチール。ダークナイツ・オブ・スチール。
トップやる順位。
最終話。
最初は
撮ってやる。最初は。最初は。あ、じゃあ、これは言わんときにはさ、ちょっといろいろショックが大きいと思うんで。はい。
そうだね。
なかなか。
だいぶ頑張って、頑張ってしたけど、すっごいブリッツレスなシリーズなんだよ、
デザインめっちゃかっこいいですしね。
バットマンプラスボー、父はもう誰です。私の、私も、自分の100人
パッケ
ージ
で、
もう、されまくってるやつ
ですね。そうですね。僕も、ね、アーサー王好きとしては、ツボ、ちょっとな、
ま、ツボを押しまくってるし、
ね、うん、もうツボを押しまくってるんですけどね、ちょっとね、ファンタジーにちょっと寄りすぎかなっていうのはある。
まあね、ハイファンタジーっていう。
そうですね。どっちかっていうと、そう、ハイファンタジー極めてんなっていうところがあるんで。
極めてますね。うん、まあ、これを絶対翻訳出て
ますね。そうですね。これ翻訳出てきてほしいし、続いてほしいなって。
ああ、なるほど。ちょっと低めに出すときに頼まれ
る。続いてほしいなって。ね、思いました、
ね。多分、発生シリーズはなんか作れそうな気がする。
そうですね。全然この世界でまだまだいろいろ深掘りはできるでしょうし。
キャラの人
物も。そうそうそうそう。いろんなキャラ出した
い。スピンオフっていうか、その、オリジン的なものを、ね、別でやりましたよね。
ああ、そうですね。はいはいはい。
その場ぐらいに。
まあ、その辺がもっとできるかなって。
そうですね。うん、あの、ユニバース広げる活気主があると思います。
あとね、面白かったのが、バトマンビヨンド、ネオゴシック。
ネオゴシック。
ネオゴシック面白いっすよ。
評判が高いって言ってます。
そう、めちゃくちゃ面白いです。カイルっていうね、完全に日本足で歩いて服着てる猫男と一緒にね、テリーがその、ディープっていう、まあ、ゴッサムの奥底を、まあ、探索する羽目になってるんですけど、そこに現れたのが、なんか体長が50メーターか60メータークラスになってるキラークロックなんです。
なるほど。
で、それなんで大きくなったかっていうのは、ブレイブ&ボルド氏の1話に、実はバックアップストーリーがあるんで、
ああ。
そうなんですよ。ちょっと、ブレイブ&ボルド氏見て、まあ、後ろに最後落ちてきには、この続きは、ビヨンドでって書いてあるんですけど、これ出た順番逆なんですけど、ってなりましたね。ああ、だから、こんな大きかったんやって。
ああ、なるほどね。ね、ほんと、他の詩も繋げて読みてる。
そうですね。いや、でも、すごい、もうほぼほぼゴジラみたいなね。ゴジラっていうか、まあ、ガッツイーラーの方なんでしょうけど。あっちの前の方のハリウッド版ね。スマグロック方の、あっちぐらいのサイズのキラークロックをね、と、テリーがね、戦うんですけど、なかなか面白かったですし。まあ、あと多分、ビヨンドでは今まであんまり出てこなかったあの組織が、最後にもしかしたら、まあ、あの組織の慣れの果てみたいなのが、出るんかな、みたいな感じになってますね。ゴッサムのその地下のそのアビスじゃねえ、ディープって、どうやらクライマーレーンがそこにあったらしいんですよね。クライマーレーンの慣れの果てみたいな。
そうですか。
うん。ディープっていう名前がついて、もう、結構暗くてもうめちゃくちゃ、まあ、ならず者もいっぱいいて、なんか野生のベインみたいなやつもいるんですよ。いや、多分ベインなんですけどね。ベインがね、急に野生みたいにね、エンカウントするんですよね。まあ、ただもう、今の時点でテリー自体はめちゃくちゃ強くなってるんで、まあ余裕で倒せるんですけど。
はあ、
どうやら、クライマーレイ、ディープっていうところがね。
なる
ちゃんと看板にクライマーレイって書いてますよ。そう。ゴッサムディープっていうね、なんか完全に隔離されてるような感じになってて。 なんか、なかなかね、近未来のゴッサムもなかなか盛り上がってますよ。まあ、結局、ブルース死んだ話はもう、そこで終わってますからね。別に犯人がどうのっていうのは、まあ、その前にまずはゴッサムなんとかしましょうよっていうところなので。
ああ、なるほど。
いや、だから、なかなか盛り上がってますね。面白いです、ビヨンド。どうですか、過去作で何かこれを読んだっていうのあります？
そうですね。ネットでちょこちょこ最近手に入れたものを読んでおります。
ほうほう。
96年、1996年のバットマンクロニクルズ。ナンバー6。
96年っていうと、
はい、
結構、あれですね、映画で言うと、
映画で言うと、
フォーエバ
ー？フォーエバーあたりかな。ね。そうですね。で、クロニクルズ
って、そうですね。フォーエバー95年でした。
すごいな。クロニクルズはね、TPP 化があんまりされないというか、ストーリーがまとまってる、そのまま TPP 化されたりとかするんですけど、クロニクルズは大体散らばっちゃってて、常に書いてるっていう感じで。で、これで結構、意外と面白かったのが、ライアーズとバットマンの話ですね。
はいはいはい、はい。
で、バットマンが、ある、その、博物館泥棒を追ってたら、ある謎の人に、会って、その謎の人は実はライアーズと、友達だったんだけど、喧嘩別れしました。ある力を持っていただけるっていう話から始まって、その力の、謎を、解明していくというような話ですね。なので、結構、単純な作品と思いきや、実は結構深い作品だったり、ネイティブアメリカンたちの、なんでしょう、歴史の話を結構、入ってたりとかするので、すごい、意外と、
なるほど、深い話
は。歴史観のその力の、あり方とかの話をしたので、
意外
と、
へ
ぇー。大体、アーティストになると結構こういう、複雑な話になるので、
はいはいはい、そうですね。はい、やっぱり、歴史の、生きる歴史の証人みたいな男なんでね、
そうそう。
ラースは。
そうそうそう。それと同じ日に、ゴッサムの、ちょっと、ゴッサムのオリジンというか、かなりちょっと闇のゴッサムのオリジンを書かせているような作品があったりとかしますね。結構クロニクルズ意外と面白いんですよ。いろんな話が結構挟まっていて、はい。で、あとはね、最近のバットマン80ページジャイアントっていうのが、これが、2010年の、しかも2010年2月に、やつなんですけど、これも、ちょっと最近には、結構2000年代なので、まあまあ最近なんですけど、実は RIP5 ですね。マットマン RIP5 なので、
ってことは、ディックなんですね。
ディックさん。ディックさんで、ベビーがダミアンっていう形で、まあ、ある、その、冬ですね。ある冬、めっちゃゴッサムが、ほぼ凍りつけみたいな。ところで、いろいろ繰り広げられている、話を積み上げて。
普通に欲しくなりますね。どこの
絵？
80ページジャイアントの。
ジャイアントで。バットマン80ページジャイアントで、2010年で多分やれば、ゴッサムフィールドローバーってやってると思います。
2010年。この、あれですかね、ダスティン・グエン先生ですかね。
アンディ・キューバート。
アンディ・キューバートさん先生。うん、あ、ゴッサムフリーズオーバーって書いてあるやつですか、ね、
それそれそれ。
はいはいはいはい、はい。
で、8年ぐらい入っていて、ラットマンのロビンっていう短編とか、あれでフリーバースのシャリティの話。
あとはめっちゃいいデザインしてる。
ジャッジとか、ルールっていう、また、ロビジダンテの話、キャッ
チュー
の
話とか、動画入ってます。いいの。
そして、最後のボーナスが、かわいいです。最後のボーナスのバックマンとかめっちゃかわいい。
やっぱキューバートいいですね、やっぱり。
そう、キューバートもね、このコードバットがいいんですよ、めっちゃ。
たまんないっすね。
そうそうそう。
ここ
はちょっと悲劇の話とかが挟んであったりとかで、結構、
はいはいはい、
すごいお得な、お得な。
お得ですね、80ページもついてるし。
ありがとうございました。 じゃあ。初めて言われて結構たくさんあるんですけど、これで全部集めきれなくて、見たら感じるしてるから。
なるほど。年始にもならないですしね。
そう、休憩例会にならないしさ、別に。あとはね、パルプヒーローズバットのアニマ。
そう。
っていうサスペンスディテクティブって書いてあって、これは何なんだ ?1997 年。
パルプ。
で、この辺の時代でパルプヒーローズ、まあ、パルプアクション的、あ、まあ、あと、まあ、ミステリー系の、はいはいはい、シリーズで、キャラを変えて、いろいろ出したという話がどっかで書いてありました。
へ
ぇで、バットマンも、それの例に漏れるアニマルとして、その、まあ、サスペンスでできてるっていうふうに名され、ね、あのタイトルをつけて、どうやら、リリースされたという感じですね。
へぇ
えっ、ー、と、私、いつも読みなくて困ってんだけど、好きなライターさんなんで、好きなライターさんが書いてます。はい。で、話としては、大雑把に言うと、中国の、マフィアですね。中国のマフィアの構想の中で、一人の、女性、マフィアの娘さんで、シンガーさんがいるんですけど、そのシンガーさんをめぐっての構想になっているという形ですね。で、まあ、その格好のマフィア側がちょっと新しい武器を開発して、どっかのんで追い込んでくると。で、それを今ちょっと飛び降ろしに向かってなっている感じで。
なるほど。
結構で、ね、暗め。めっちゃ暗め。めっちゃ暗めなんだけど、ここシンプルになったのが、まあ、解決していくという話です。まあ、面白いかなっていう感じです
ね。なるほど。
うん、デザインも結構面白いですね。
どこでそんなの見つけてくるんですか？すごいです。
面白そうなものをとりあえず、
はいはい、
ありえず、あ、このデザイン良くないみたいな感じで、とりあえず箱に突っ込むという形ですかね。
なるほど。
はい。
わかりました。で、まあ、先、ちょうどラースの話出てきたんで、あれなんですけど、前回我々、ワンオペジョーカーの話したじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあ、実は回に、まあ、ちょっと反応がありまして、というのも、
うん、
まあ、ちょうど作者先生から、なんとね、反応がありま、まあ、反応があったというか、作者先生の誕生日の方で、お誕生日おめでとうございますって言った時に返信で、まあ、返事の反応がありまして、まあ、回を聞いたということでね。
お
で、やっぱり、おじさん、ラースを意識してたらしいです。
あのおじさん？
はい、あのおじさん、電車の例のエピソードの。
あの人？
そう、あの人。あの人、やっぱり、一応、ラースは意識してた。まあ、ラースっぽいおじさんですけど。
そうなんだ。
一応、元ネタとしては、ラース劇場、映画版のね、ラース、てか多分デュカードの本になるのかな。そう、デュカードを意識してたっぽいですね。電車のキャラが、そう、ラース・アル・グールがモデルっていうことに、気づいてくださりありがとうございますっていうことで、後藤圭介先生の方ですね。はい、作画担当の先生が反応してくださったということで、はい。いやー、
データがやっぱり細かいですね、すごい。
ねえ、やっぱりいろんなとこから入れてはったんですね。
ね
で、ちょっと、回でもうちょっと喋りたかったなと思ったというか、あら、これ抜けてたなって思ったのが、隠しバットマークっていうのがなんかいっぱいあったらしいんですよね。
ああ、そうだ。それに来ててもいいですよね。
そう。それをちょっともっと喋ればよかったなって思いました。
そうですね。はい。
うん、そう。はい。で、
私みたい
そうですね。また、まあそういうね、視点で読んでもらってもいいと思いますんで。はい。
で、文化で読みますね。
そうですね。で、僕がまあ読んだバットマンが、ついにね、手に入れてしまいましたよ。バットマンフェイスズ。マットワーグラーの、そう、大阪のね、コミックスゾーンさんに入ってきたっていうツイートをね、これはもう僕に向けてのメッセージだなと思いまして。はい。 素直にね、あの、DM かなんかで、取り置きしてくれっていう、いや、いいえ、よかったなって思いました。いやいいですね、トゥーフェイスの。まあ、もう、まさにトゥーフェイスの物語というか。で、やっぱりね、コマの、特に、見切り書きのコマとかに、多分なんか元ネタあるんやろなっていうのが、いくつかあって、あの、バットマンがのバイクでこう、まあ、移動してきたっていう、こう、止めのシーンあるんですけど、うん、これ、デイビッド・ボーイじゃない？あの、
ああ、そうなの、
うん。あの、バタフライじゃない、誰だったっけ、あの、モリソン・バットマンの時のヴィランの、フラミンゴか。
はいはいはいはい。うん、ああ、バイク乗ってますね。
そうそう。あのシーンって、まあ元ネタがあれ、確かデイビッド・ボーイじゃないですか、確か。
そう
なんだ。なんかのジャケットかなんかだったと思うんですけど、デイビッド・ボーイじゃなくてプリンスだったかな。ごめんなさい、その辺はあの、多分鈴木さんの方が思いっきり、あの、得意だと思うんですけど。
多分そうです。
プリンスだったかな、デイビッド・ボーイかな、プリンスかな、なんかのあれで見た、なんか見たことあるなーって、あれってこれ、フラミンゴのあの、あれじゃなかったかなって思ったんですけど、まあ、多分それ確か、プリンスやったかな、プリンスか。うん、あ、ごめんなさい。あ、プリンスでした。プリン、あの、デイビッド・ボーイじゃない。今調べました。あの、プリンスです、プリンスです。はい、あの、プリンスのパープルレインですね。
あ、
プリンスのパープルレインの、あの、構図と全く同じ構図のバットマンが、そう。あの、バイクに乗って、うん、あんまり見たことないバイクに乗って、こう、バットサイクルに乗る。うん、ああ、これ、パープルレインだなっていうの。そうだ、そうだ、そうだ。そう。ねえ。まあでも、トゥーフェイス。で、あの、なんか、ダークナイトリターンズっぽいポーズとかもするんですよ、バットマンが。あの、右手をこう伸ばして、ちょっと足を開脚させて、こう、飛びかかるっていうのね。やったり。いや、もう話としては、もう本当に健康でまともで一番普通の人と、まあそうじゃない人っていうのの対比みたいな物語なんで、そう。
普通って何
だろう、そう、普通って何なんだろうっていう。そう。で、ね、トゥーフェイスが、まあ特に、その、もう全くそういうのじゃない人たちをいっぱい集めて、
そう。
そう。
別にね、違うね。
そう。そう。そんなことをね、してるのをバットマンが止めるっていう。まあ、本当出来事だけで言うとすごくシンプルなんですけど、まあ、なんていうか、すごく切ない話ですよね、これは。
うん。彼らが幸せになれるはずなんですよね。
うん。
それは本当に悪いことなんだっていうことなんですよ。
そう。だから本当に、ね、見た目とかいろんなものでっていうのを、やっぱりそういう、そうじゃない、じゃないかっていう話なので、うん、まあある意味でもバットマンもそっち側なんだよなっていう。だからあんまりバットマンひどい目には、まあそれはね、あの気球の上になんか飛行船かなんかに繋がれてひどい目には合うんですけど。でも、バットマンはこっち側じゃないのかって、そう。
うん、
だからバットマン自体もそれを理解してるから、
うん
うん、だからハービーを何とかして止める。止めようとする。
うんうんうん、完璧な人間ってないんですよね。
そう。
人間がそれぞれ何か抱えてる。
これは重い話ですよ。本当に。
本当に。名作の一つだったと思
う。そうですね。まあ、トゥーフェイス版のキリングジョークみたいな感じかなと思いました。
確かに。
結局、で、キリングジョークの時はバットマンはゴードンさんを助けることはできたんですけど、
うん、
まあ、今回は まあ、そんなに好きな人じゃないというか、もうただの普通の人だったんで、うまくいかなかったなっていうね。かなとは思いました。だね、キリングジョークの時もあの、ジョーカーがいっぱいそんないろんな人集めてたじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあ、トゥーフェイスの場合は、よりそれがちょっと、リアルというか、よりちょっとえげつなくなってしまってますけど。
ああいう名作は本当にいいですね。
フェイス、なかなか名作でしたね。ね、最終的にはもうね、トゥーフェイスはまたアーカムアサイラムに戻ってくる。
そうなんですよね。
そう。
でね、それが大切なのかなと思ってしまいました、
ね。そう。結局、ここに入れることが、それがね、一時的にはですけどっていうのは、まあ、バットマンの命題みたいなとこありますけど。
そうそうそう。本当に解決なんだっけ。
そう。解決。そうなのかなっていう。まあ、その辺のね、問いかけ自体は、今週のね、モーニングのバットマンジャスティスバスターもね、見ていただければね。
そうなんです
そう。いや、この問いかけをバットマンにするっていうのは、すごく大事だなと思いました。
すごく大事ですね。
めちゃくちゃ良かった。
そうだね。ジャスティスは確かに、正義とは何かですからね。
ま、そうですよね。その、ね、破壊すべき正義とは一体何なのか。
何なのか。
そう。
正義イコール文字でしたから
ね。そう。一体ね。ジャスティスリーグを破壊するわけじゃないんですよっていう。
いや、まあ、まあ、そうなんです。
そう。いやー、なかなか熱かった。いいや、いい、でも本当にいい本を仕入れてもらいましたよ。よかったです。
すごい
ね。すごい切ない話ですけど。
でも、トゥーフェイスは結構、名作がやっぱり
いい、ね。そうですね。やっぱどうしてもやっぱりトゥーフェイス、まあある意味バットマンも顔が2つあるから、やっぱりどうしてもトゥーフェイスと絡むと、そのバットマンの根幹みたいなところをこう、揺るがしてくるというか、
本当の顔ってどっちでしょうかってことですよね。
そうなんですよね。
トゥーフェイスも、ハーディなのか、それとも、トゥーフェイスなのかという、こういうの常に決まったことというか。
いや、でも最後に、やっぱ今読み返しますけど、最後にサーカスのところにいたトゥーフェイス。が、まあまあもう一人トゥーフェイスっていう見せ物になってる男と、ハービー・デントが出会うシーンも、これも切ないっすよね。その、見せ物になってる方は、すごい冷静に、もう受け止めてしまってる。
そうそうそう。
ね、これしか生きる方法がないっていう。そう、4歳の時からずっとこれを受け入れてるっていう。でも、ハービー自体は受け入れられへんって。ね、You are freak, freak ってね、この化け物って、トゥーフェイスが言うてるんですよ。
生き方を知らないんですよ。
そう。そう。だから。
だとしたら、それって、その、今生きてるやり方っていうのが、彼にとっては幸せなんですよ。
そう。ね、サーカスの、見せ物小屋の、見せ物になってるトゥーフェイスにとっては。でも、この、こんだけ違うもん見せられ、ね、見せつけられた挙句に、ハービー・デントが最後に見るものがそのトゥーフェイスっていうのが、きつになってんで、それはもう月光誌を打とうとするんですけど、まあ、最終的にはバットマンに止められて、そのままお縄です、みたいな。いやー、すごい切ない話ですし。最後、ブルース・ウェインがその顔、半分しか出てこないんですよね。そこも。ねえ。いやー、すごい。
やりましょうかな。
いやー、面白かったです。すごく。よかったです。はい。あと、僕が最近読んだのはね、セールになってたんで、まあ、これまたバットマン・ビヨンドなんですけど、ビヨンド、ネオゴシ、あ、ネオイヤーか。ネオイヤーが、TPB が1000円になってたんで、あ、これはお得やと思って買いましたけど。じゃまとめて読むといいですよ、やっぱり。面白かった。すごく面白かった。 まあ、ブルース・ウェインが死んだ後の、死んでしまった直後から、まあ、ゴッサムで、まあ、バットマンとしてやっていくっていう話なんで。結構、普通に過去のこともちゃんと載ってたし、まあ、結局ブルース・ウェインがなんで死んだのかはよくわかんないですけど、とりあえず、テリーは一人でやっていかなあかんなっていう話なんです。いや、まあまあ、最終的には新たなね、超かっこいいスーツが出てきて、これもフィギュア化してほしいなと、思うような内容でしたね。
かっこいいフィギュアは大事ですね。
そうですね。ビヨンドはめちゃくちゃかっこいい。まあ、普通のやつもかっこいいんですけど、ビヨンドってだけでかっこいいな。はい。まあ、そんな感じですけど。そう。あれが発表されましたよ。バットマンアーカムトリロジーのパッケージが。
あ、パッケージかっこいいですよね。
パッケージあれめちゃくちゃかっこよくないですかあれ。
どうしましたかみたいな感じで。
いやー、びっくりしましたね。
いやー、でも確かにね、ポータブルがスイッチで。
そうですね。いつでも、外でも、ね、家でも外でも、バットマンが、ね、家の中では大画面で、家の外では、ね、手元のスイッチでできるっていうのは。そう。でも、ただ、まあ、トリロジーなんで、結局普通のと、まあ、アーカム、アサイダム、シティ、そしてナイト、3つの DLC 入りで入ってるんで、まあ、相当時間かかるでしょうね、これ。
DLC 入りっていうのはすごいですね。じゃあ、あれか、シード違反とかも全部入ってる
んです
か？
そうそうそう、し、あれですよ、ペクトゥーさん。それは、アーカムビギンズや。
違う、ペクトゥーさん違う。
ペクトゥーさんねえんだ。そうなん
だ。まあ、でも、ハーレーもさ。
そうですね。ハーレーもあるし、ナイトウィングとペンギンのやつもあるし。
家族の問題もある
し、ね。そう、家族の問題もあるし。
まあ、サイラーで DLC はあれか、アーマードか。アーマード
で殴れるんですか。うん。いやでもこれで、ニンテンドー、のね、ハードで連続でずっとバットマンが出てますからね。
うん、
だって、Wii でも出てたか。Wii でアーカムシティか。じゃあ、アーカムアサイラムは出てない。Wii は出てないか。アーカムシティはね、Wii U で出てたんです。
ほうほう。うん、
Wii U でアーカムアサイラムと、あとアーカムビギンズも、オリジンズですけど、ビギンズも、出てたんで。いや、スイッチは出てほしいなってずっと文句言うてたら、いやー、出てくれましたよ。本当に、ね。どうして任天堂ダイレクトで言わなかったんだよっていう。
なんと最初やり直しましたけど、本当に、マットマンかっこいいです。マットマン。今何回も言ってますけど、マットマンかっこいいです。はい。でも、これでちょっと、アーカムプレイヤーの皆さんが増えるといいですね。
ですね。いやー、ぜひともね。もう、やってない人生おらへんや、人類おらへんやろぐらいのね、勢いではおるんですけど。いやでも今回はね、ちょっとね、パッケージがかっこよすぎるんでね、ちょっとびっくりしました、本当に。
あれはちょっといいですね、ちょっとポスターが欲しい。
そうですね、いや、本当にいい、あれなんで、ぜひともね、いやちょっと欲しいなと、楽しみだなと。まあ、それまでは僕は、アーカムシティならぬ、ね、アーマードコアをやってますんで。
ちょっと CL がにぎわってますね。
そうですね。はい。まあ、綴り一緒ですから。そう、綴り一緒なんで。
AC だからね。
そう、AC で。ね、実質アーカムシティ。
実質そうな
のまあ、ちょっと変な人が出るのは、まあ確かにそうなのかな。どうなのか。
いつか、はい、君のあれが多分持ってるから、微妙におすすめして、アニメやらされてるって言われてる。あ、でもアニメは、クリームの現地からやめたらダメか。ダメだ。フランス以外やりたいですけど、ダメか。
いつか、そうですね。
趣旨で。
ですね。はい。ということでね。あと、なんか、バットマン関係で話すこと、あ、ありますやん。これはもう絶対バットマン関係ですよ。
なんだっけ？
バットマンデーですよ。
あ、やっぱりバットマンでしょ？
うん、そう。
ありますね。
そうそうそうそう。
そうですね。来月がすごい忙
しい。はい。来月の15日ぐらいがバットマンデーですので。
そうですね、
まあね、私の奥さんの誕生日に近いんですけどね。
私は私の兄の誕生日に近い。一日差とか二日差で、今回ちょっと、6日間ぐらい差があるので、うん、まあ、やりにくいです。はい。
はい。ね。なんかありましたっけ？
あります。ダークナイトトリオシのリバイバルジョエル。
ああ。言ってましたね。
109C の同じ新宿プレミアムという、比較的新しい映画館らしいですけど、
は
い、
プ
レミアムの映画館なんで、めっちゃ高いですから、ね、でも35ミリフィルムでも、バットマンビリンズ、ダークナイト、ダークナイトライジングがそうなんで、ちょっと、お財布に対してはさん、3作品見るかなと。
長そうですね。
長そうですけど、なんでしょう。一応、時期をずらしているので、まあ、日にちを変えて見ることはできると思うんですけど、ちょっと、4500円でしたね。
おー、まあでも、そっか。
まあ、いけるかなと思って。
なるほど、なるほど。
日程を見ながら、なんとか見たいなと思ってます。特に、私は、ビギンズも、リリースは間違いなく映画館に見たことがないし、ライジングはイギリスの映画館にしか見たことがないんで、日本語字幕を見たことがない、映画館で日本語字幕を見たことがないんで、はい、ちょっとぜひとも見たいなと思って。
なるほど。はい、一応こう、そっか、ビギンズも映画館で見ましたし、ライジングも見たけど、ダークナイトだけは見てないっすね。うん、映画館では。
最上映が結構、IMAX 最上映とか結構あったんで、それで、まあまあ見て、3日か3回ぐらいかな、映画館で見てますけど、やっぱり、はい。
なるほどね。
で、まあ、それを引っ込みに行くのと、あと、なんだっけな、スタジオでポップアップショップが出るって書いてあったかな、大観覧の。ちょっとそれを
戻して。全然チェックしてなかったですね。
思いに、あと、ね、たぶん、ガラガラで多分バットマンの展示をやると思うんですか、ちゅうね。
はいはいはい。
時間があれば見に行こうかなと思ってるので、そのぐらいかな、バットマン。
なんか、オンラインでイベントとかしてくれないですかね。
してほしいですね。ね。やっぱり日本だとちょっと、
そう。
薄いとみたいなイベントが。
どうしてもね、そう、ね、バットマンデーをそもそも知らん人の方が多いかもしれないんで。ね
そう、イギリスのイベントなんか結構ちゃんと本格的にバットマンアンマスだと見えて、ちゃんと全然やりっぽいんですよね。
ああ、素晴らしい。いいなぁ。
いいなぁ。
いいなぁ。ワナさん。
お願いします。
お願いします。
ね、さあ、もう、ね、うん、だってバットマンデーだよ。
そうですよ。ね。
めっちゃ。
毎年ありますよ。まあ、我々毎日バットマンデーなんですけど。
うん、
やっぱり ね、みんなが楽しめるバットマンデーもあってもいいじゃないですか。
うん、そうそうそう、やっぱりね、ドンとどっか会場を借りて
とか、
歴代のバットマンをさ、飾るとかさ、
ああ、いいですね。
コミックをね、読み放題と
か、ああ、素晴らしいですね。我々が集まったらやってますけどね。
そうですね。
バットマンオフ会ですよ。
バットマン深いですよね。
本当ですよ。オンラインオフ会ですよ。
なんだろう、オンライン。オンラインかだと、まあ大体、バットマンっていうみたいな感じになって
ます。そうですね。
まあこれもそうか。
いや、これもそうですよ。そうですよ。そうですよ。この前のあれもそうですし。
あれもそうです
し。そうそうそう。
いや、でも本当に、バットはやっぱりちゃんと、ね、語りたいと思って、
ですね、
まだ語りきれない。
そう、いや、語りきれないっすよ。もう、語りきれないよってやつですね。
そうですね。バットマン、偉大です
ね。そんなバットマンにね、増資の深いゆりさんがね、
はい、はい。
あれが、今、制作中ということで。
はい。
はい。
宣伝していいんですか？
もちろん、どうぞ宣伝しちゃってくださいよ。
私のバトントレーキですけれども、
はい。
なんと、続編が出ます。
おー、素晴らしい。私のバットマン闘病記、リターンズ？あ、パート2。
あ、でもリターンズもいいね。ちょっとタイトル考えようかな、ちょっと。
あ、そうです
か。あ、いいですね。リターンズもいいかもしれない。
リターンズ、はい、イヤー2、リターンズ。
イヤー2、はぁ、ちょっといろいろ、あ、でもイヤー2か。イヤー2もいいかもしれない。
イヤー2、リターンズ。リヤー2にすると多分、毎年出す羽目になりますけど。
やばい。
イヤー3、イヤー4、イヤー5。シーズン1、シーズン2。
それはちょっと連絡会が。
リターンズだったら、まあ、ちょうどいいかなと思いました、ね。
あ、ありがとうございます。ちょっとアイディアお借りします。
あ、どうぞどうぞ。あ、よかった。タイトル提供、バトダディって書いてあるんです
けど。あ、わかった。クレジットしたく
なる。ありがとうございます。これじゃあ次、3作目はフォーエバーかな。フォーエバー。
マジか。
フォーエバー。です。3つ目はあれでしょ。アンドロビン。ミスタープリーズの逆襲。急に登場人物増えた。ミスタープリーズの逆襲。
はい、まあ、
全然いけます、いけます、まだね、タイトルいっぱいあるし、まだ、ね、あとはライジングもいける、使えるし、ね、オリジンズっていう、そう、1回目のリメイクバージョンみたいなんで、オリジンズ。で、最終的に、こう、ザつけたいとか。
ザ、私のマスコット
ザ。このザに意味があるんですよって。
ザは大事です。
まあまあ、はい。
はい、
ということで、
はい、とりあえずその、
あ、そうですね、
原稿は完了いたしました。
お、素晴らしい。もう、じゃあ、はい、9割ぐらいできたもん。あ、でも。
9割ぐらいできてて、ね、あと今、はい、表紙をちょっと考えて。
ああ、表紙のデザインか。
表紙で結構、私、本当に一番上のその創業時の表紙結構
小さくて。はいはいはい。
マジ気に入ってて、これをどうしようかなって悩んでるとか。
なるほどなぁ、はい。一番最初のはあれですよね。まあ、バットマンのコウモリのマークと、ね、私のバットマン闘病記っていうタイトルと、三角がこう、
ちょっといい感じ。アーティスティックに置いた
三角。アーティスティックに置いた三角。
三角みたいな感じで。パワポで作ってんで、私は、どうしよう。なので、またパワポを広げて、
なるほど。
バイさんに見てを置きながら、三角、バカシアとちょっとやるから、あれしようかなとか、
はいはい、
どうやってコーナーで行こうとか、タイトルどうしようかなって、いろいろ悩みながらやるので、はい、ちょっと
気
ながら、
はい、
やります。
なるほど。
間違いなく、今年中というか、9月には出したいですけど、多分もしかしたら、チームアップとかが今年どっかでやるのかなと思ったりしてるので、まだ全然その知らせないんですけど、
なるほど。
もしその、チームアップがあるんであれば、ちょっと新刊ということで出していきたいなっていう思いがありますあと、その過去のちょっと受け入れてる例文とか、一緒に持っていって、バットファンに配布したいなって。
いやー、素晴らしいっすね。皆さん買いましょう。もう、ガン買いましょう。どうですか？一作目のやつも、また、在庫は。
一作目のやつは、まだ、あと6冊です。なんと、なんか、増刷がほぼなくなって。
やっぱテレビってすげえなって思いますよ。いや、そ
の
テレビ。
増刷したものもほぼなくなりまして。なので、もし読んでないよって言う人がいれば。
そうですね。ゆりさんの、はい、アイスブックスさんの、はい、まあ、なんならもう私のバットマン闘病記で検索したら出てくるんで。
出てくる。
はいはいはい。出ますんで、アイスブックスさんのやつをね。
はい。
うん、で、これすごいんですけど、まあ一番上はゆりさんの X アカウントじゃないですか。で、二つ目が、まあ私のバットマン闘病記で検索するとアイスブックスさんなんですよね。まあこれはいいじゃないですか。で、その三つ目が、100カメの方、内容。そう。テレビ出たぞっていうなんかサイトの中のテレビ、そのガンのテレビ露出情報っていうことで、ユニさんの、 はい。まあ、骨折が書けるっていうのは、がっつり書いてますけどね。はい。
ありがとうございます。
まあ、そういうところ、それが検索に引っかかったんで。
へぇ、
そう。
すごいですね。
ね、こんなんあるんですね。テレビ出たぞって。いや、こんなん初めて見ましたけど。
まあ、ありがたいことですよ、ね。まあ、知っていただけるよりはすごいなと
思う。で、その次が、これは何聞くんだろうな。なんか、なんか広告がやたらといっぱい売ってる。なんだろう、これ。よくわからん。あれ？バットダディモビル放送局って書いてある。なんかや、いや、これね、僕のやつじゃないはず、これは。
あれ？あ、そうなんだ。
ジャパンローガン、ローガン、なんだこれ。なんかの多分、ログかなんかが。
ああ、
かな。これでも、ユギさんの、私のバットマン飛ぶよきって書いてますけど、なんかのなんか翻訳されて、なんか変な文章ですね。で、その次が、アップルのポッドキャスト。まあ、うちの、あれですね。うん、やつですね。まあ、そこまでは、ね、バットマン闘病機の。いやー、次、よかった、タイトル決まって。
続編が、
タイトル、リターンズ。はい。
闘病機リターンズ
です。リターンズ。はい。はい、
よろしく。ページがね、2倍ぐらいになってるんで、一応その、なんでしょう、前回のその、80周年記念イベントが終わった直後から、うん、では2019年から、本当に今年の、その100回目まで
を。結構いい。直前までなんですね。
直前まで、はい、書いてるので、超盛りだくさんなので、
ですね。
これはまた笑いやぎ涙あげてるので、めっちゃ好評な感想をいただきましたんで、大丈夫ですか、
ね、なるほど。ということでね、はい、皆さん、これを聞いてる皆さんはぜひともね、私のバットマン闘病記リターンズの方よろしくお願いします。はい、よかった。なんか、関われてよかったです。タイトル。
いや、でも、ダディさんは普通にどうやって撮っていただいてみたら大丈夫ですよ。
いやいや、やっぱりね、なんか、こう、どっかに名前乗りたいじゃないですか。
大丈夫です。名前乗ってるから。
そういう欲がね、やっぱり。
普通に出てるから名前。
というわけで、ね、はい、ありがとうございます。
はい、多分面白い、はい、ありがとうございます。
ということで、僕も楽しみにしております。まあ、はい、おそらくね、販売自体は、発表自体はまた、ゆりさんのツイッターの X か X のアカウントの方で発表あると思いますので、はい。
私はツイッターって言ってるけど、はい。
そうですね、僕も今ツイッターって言っちゃったけど。
ツイッターで通してますから、私は。
それがいいです。はい。
はい、
はい、というわけで、はい、非常に楽しみですということでね、はい、一旦、まあ、ここまでということで、はい、もう完全に雑談会でした、はい、ゆりさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングになりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。は
い。いやー、普通このエンディングで予告で、予告じゃないけど、ここで宣伝だよなって、こんだけ、喋っときながら思ったんですけど、まあまあ。
すいません。
いえいえ、なんか他宣伝ありますか？特に。
全然。攻撃を。
そうですね。闘病機リターンズの
方。闘病機リターンズですね。あとはちょっと、コミックを。コミックを。
まあ、そうですね。あとはまあ、ゲームね。皆さん、アーカム、まあ、ほとんどの皆さんはやってると思うんですよ。何かしらね。その、アーカムシリーズのどれかは触ったことあるとは思うんですけど、まあ、あえてスイッチでね、ちょっとやってほしいなっていうのと、まあ、スイッチで出たから、まあ、どうしようかな。いや、YouTube で配信できるよなっていうのはね。
まあ、
スイッチもね、僕はやろうと思ったらできます。パソコンの方に、HDMI を、 つなげれば全然できるんです。
へえ、でも、うん、あ、ハイラブシティないとか、結構、無料投資ぶっ飛ばしても結構かかります。
なんならね、やってる方いますしね。それは、もう、鈴木さんの方を見てくれって。
結構ナイトもかかるからね、ナイトのストーリーがすごい長いから。う
ん、ね、で、あとちょっと懸念してるのが、ナイトって、まあ、ピース4のタイトルなんですけど、
はいはい、
スイッチでやって、本当にカクつかないでできるのかなっていう。
あとはバグを心配してますね。
ああ、バグ、それ、アーカムビギンズです。オリジンズじゃないですか。オリジンズ、ビギンズはもう。
クリアできなかった。クリアできなかったから。
ああ、そうなんだ。
ジョーカーにやられて死んでて、よくわかんないなるかもしれないけど、やっと治ってきましたけどね。
まあ、ね
私はその、まあちょっと別の話なんですけど、アーカムナイトで PS5 で今、プレイしてたんですけど、
はいはいはい、
そうリドラの届きが取れないっていう、バグが出てて。
それもう報告ですよ。ダメじゃないですか。
本当に一番最後のあと1個の投票が取れないんですよ。
何リドラボコれないじゃないですか。
そう、一応ボコれなくて、すっごい。フワストリッシュが溜まってるんで、あとストーリーはほぼコンプしてて、
はいはいはいはい、
それだけなんですよ。それだけでナイトフォール突入みたいな感じになるはずなんだけど、ちょっとナイトフォール
なぁ、もやもやするなぁ。
ちょっともやもやしてる。ちょっともしかしたらスイッチでどうかなって。
ああ、そっか。
ちゃんとバグがないかな。
バグがないかな。一の実況はするかなどうかな。
でもアサイラムちょっとやり直してるのはすごいいいな。
まあね、そうですね。アサイラムもう一回、本当一番初めに PC 版でやって以来やってないんで、シティはね、なんかちょこちょこやってるんですよ、僕も。
シティはちょっとあれ、コレクションが出てから、ちょこちょこやってる。
なんならでも3つとも PS4 版持ってますしね、僕。
コレクションね。
コレクションの方。まあ、ナイトだけはね、あれじゃないんですけどね。普通のナイトの方、PS プラスで、まあもちろん PC 版でやってるんですけど。
そう。私も PC 版で。
まあでも、DLC 全部入りはどれもやったことはないから。アーカムアサイラム、どうかな。まあ特に、ストーリー自体はそんなどれも変わんないんで、あれなんですけど、
ね、変わったら面白いですね。
変わってたら。
あれこの人いたっけみたいな。
そう。トリロジーってでもそもそも名前、ね、なんかコレクションなのかトリロジーなんかどっちやねんみたいなのになってますしね。
そうですね。
ね。あとは、ティルテイルと、ね。ティルテイルシリーズはいつ出すんですか
テルテイルはね、今、スピードしかないから、
ね、
私、PS で、PS4 とか5でやりたいなって。
そう。あと、もう一個焼きますよ。スマホ。
あ、スマホか。はいはいはい。そうですスマホね。
当然のように翻訳されてないですけどね。いやー、もっとバトマンゲーム出てほしいな。
単独がちょっと、そろそろやりたくなっちゃう。単独の新作が。
そうですね。贅沢ですよ、我々今。今言うてるのは贅沢です。
贅沢です。
ビヨンドやりたいな。
ああ、すごいな。
ビヨンドをしたいな。っていうね。
次は、は
い、そうですね。いつ出るんかな。
今年
ピース5が手に入らん限りはできないんですけど、ほんと。
ピース5です。
うらやましい。はい。
あ、そうですか、ちょっとテレビを買い替えなきゃいけ
ない。はい。そうですね。まあ、そのためにもね、バットマン闘病機リターンズがしっかりね。
はい。1万ぐらいです。
闘病機リターンズをね、バットダディモビル放送局は全力で応援しますので。まあ、関わってますからねって。初めからもう。
そうですね、初めから。
はい。ということで、いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい。というわけで、今回は、こんな感じで以上になります。 はい。ということで、ゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また、それでは、また次回まで。さよなら。